マッチングアプリ Tinder での体験をお話しします。どうも、パーソナリティの健太鍵です。体験をトークで記録するライフログレディオ、通称ラロレ。今回はこの収録をしてますのが2016年12月24日、配信をしてるのが26日ということで、クリスマスシーズン真っ盛りということでね、皆さんどんな感じで、お過ごしですか？クリスマスソングっていろいろありますけどね、恋人はサンタクロース、松任谷由実、曲ありますよね。恋人はサンタクロースっていうタイトルあるじゃないですか。ある意味で俺も恋人はサンタクロースなんですよ。はぁって話だけどはぁっていう風な話だけど、まあ、どういうことかっていうと、恋人が、彼女が、フィンランド人なんですよね。フィンランドの生まれで、ハーフとかそういうことじゃなくて、もう純粋なるフィンランド人なんですよ。でサンタクロースっていうのはフィンランドの国の文化というか、まあ日本でもね、ニュースでちょっとやってたりするけど、フィンランドの本当の本場のサンタクロースが日本に来ましたよっていう、飛行機に乗ってきましたよ、飛行機かいみたいな、トナカイじゃないんかいみたいなところはありますけど、まあ、フィンランドの北の方にもそのサンタクロース村みたいなところがありますからね、そのフィンランドがまあモチーフというか、大元というか、そこから世界中にっていう話なんでね。だからまあ、恋人がフィンランド人ですから、ある意味で、恋人はサンタクロースの国の人というところですよね。だからまあ侍の国の人とサンタクロースの国の人みたいなところのマッチングなんですけど、でまあそれをね、言って何なんだっていう話なんですけど、本当に俺がライフログレディオでちょっとお届けしたいのは、その日本人である俺とそのフィンランド人である彼女との会話の中で、やっぱり文化の違いと言いますかね、いい意味でね、いい意味で文化の違いがあって、ああこれ面白いなとか、このフィンランド人の感覚というか考え方を日本人に、お届けできたら楽しい、面白いことになるだろうなと思って、そのことを喋りたいんですよ。日本人とフィンランド人とが喋り合ってる中で感じた、日本人が感じたフィンランド人の面白いところって話をしたいんですよ、本当は。でもまず彼女がフィンランド人でなんて話をしたら、はぁっていう、また二度目ですけど、なんでっていうところが先に来ると思うんですね。どこで出会ったのとか、なんなのみたいな、どういうつながりなの、なんなのみたいな、日本語を喋れんの、なんなの、わからないじゃないですか。そこが気になっちゃって、まあ気になっちゃってというかね、一応説明しといた方が、その日本人とフィンランド人のその違いというか考え方の差みたいな、面白かったよみたいな話もスッと聞いてもらえるかなと思いまして、その出会いのところをおしゃべりしようかなと思うんですよ。で冒頭で、タイトル前にもしゃべりましたけど、今日はマッチングアプリ Tinder のお話なんですね。つまり、それで出会ったっていうところなんです。でマッチングアプリ Tinder、 ちょっとピンとこないですよね。まあ知ってる人は知ってるかもしれないけど、大抵の人は聞いたことないんじゃないかなと思います。まあ俗に言う何ですかね、まあ日本的な言い方をすれば出会い系アプリみたいなものですけど、あんまいいイメージじゃないですけどね。まあそういうことなんですよ。なんか出会いがないかなと思ってる、まあ男女が登録をして、そのアプリ上で、まあ出会うというところなんですけど、僕はねこのアプリをね、テレビで知ったんですよ。それは2015年ですね。2015年の夏からね、半年間ぐらいテレビでやってた世界のどっかにホーチミンっていう番組がありましてね、それはいろんなタレントさんとか芸人さんが世界各所にね、 まあ、10万円ぐらい持たされて置いてけぼりにされて、そこで3ヶ月間ぐらい暮らすというあの番組がやってたんですけど、そこでニューヨークに行った、芸人さんのね、ユリアン・レトリーバーというね、女性の20歳そこそこの芸人さんがニューヨークに行って、そこでシェアハウスに住んでた時に、そのユリアンさんがあのニューヨークでのこうちょっとやりたいこと、目標として、ちょっと恋人を、付き合ったことがないからデートとかして恋人なんてできたらいいなと、ニューヨークにすごい憧れてる女の子でしたから、それが叶えられたらいいななんてことを思って、シェアハウスに住み込んで、その時にシェアハウスで、一緒に住んでたモデルとかをやってる人から、女性から、こういうニューヨークでは今こういうアプリが流行ってんだよっていうので紹介されてたのが Tinder だったんですね。だからもう本当にリアルな、ハイパーリアルな意見ですよ。ニューヨークに住んでる人の中で流行ってる。でそれがあのその番組内で出てきて、そのユリアンさんもそのマッチングアプリを駆使してデートしたりとかっていうのがやってたんですね。でそれ見て、はいはい、なんかちょっと面白いですねと思って、まあ、Tinder って検索してあのダウンロードしてみたら、なんかね、さっきもね、出会い系っていう言い方するとちょっとどうかなみたいなこと言ったけど、そのイメージあるじゃない、なんか出会い系アプリとか、あの結婚相談所みたいなのってちょっとなんかネガティブイメージあるじゃない。でも Tinder はね、なんかね、アプリのロゴもね、なんか炎のあのロゴで、結構かっこいいおしゃれな感じで、でシンプルな作りで、非常にね、入り口がなんか広いんですよ、なんか入りやすい。でそれをね、ダウンロードするとね、無料なんですよ、やるのは。機能の制限っていうのがあった上での無料なんですけど、無料でできる、これもまたハードル下がりますわね。でどういうアプリかっていうと、まあ自分のプロフィールと、まあ、写真5枚ぐらい登録できるんですね。あと文章を登録して、年齢が、あの Facebook とつながないと登録できないんで、 Facebook の年齢がちゃんと反映されるっていうので、まあ信憑性高いですよねってことですよね。でそれでプロフィール登録して、まあ、自分の性的指向をね、登録して、女性が好きなら女性、男性が好きなら男性って、そういうのもフレキシブルに、さすがワールドワイドだって感じですけど、まあ僕は女性が好きなので女性っていうところで設定をすると、女性のプロフィールが1枚ずつ出てくるんですよ。1枚ずつっていうか1人ずつ出てくるんですよ。でその1人を、詳しく、写真を、他の写真を見ることもできるし、プロフィールを読むこともできる。で何をするかっていうと、その一人が出てきたら、その一人に対して好き、ライクか好きじゃない、アンライクかをスワイプしていくんですよ。一枚こうスマホ上に出てきて、右にスワイプしたら好き、左にスワイプしたら好きじゃない、だからもう第一印象でパッパッパッパッパッとやっていくわけですね。でそれを女性も男性も、まあ男性同士もありますし、女性同士もありますし、まあいろいろですけど、お互いにライクっていう風に、したらメッセージを交換できるようになるんですね。でそこからはメッセージをやり取りして、あとはもうご自由にってところですけど、っていう非常にシンプルなアプリです。で細かい設定としては、自分の現在地点から半径何キロ以内の相手っていうのも絞ることができるっていうところですね。だから、まあ、国によっては100キロぐらいでも全然近いと考える人もいれば、東京みたいな暮らしをしてれば20キロぐらいで、考えたいなというようなこともできるわけですね。でそんなアプリが無料でできると。で無料だと何が制限があるかっていうと、そのライクみたいなのを1日限界があるんですね。何十人か何百人か分かんないですけど、人かやったらストップになって、次できるのは12時間後ですよみたいなこととか、あとは普通のライクだと相手が相手に対して何のメッセージもいかないんですけど、スーパーライクっていうのがあって、そのスーパーライクっていうのをやると自分がいいと思ったことが相手にこう通知されるって、この人からいいってされてますけどどうですかみたいなのが相手に行くっていうような、でそのスーパーライクが、まあ、お金払うと 何発でも打てますよみたいなこととか、まあ、そういう無料版有料版があるんですけど、僕はそのテレビでね見てなんか面白そうだなと思ってやったことがきっかけだったので、もちろんまあ無料版で、遊び半分でやってたんですね。でそんなことを、3、4ヶ月ぐらい、まあ、アプリ入れっぱなしにしてやって、 てメッセージもね何人かこう交換したりとか、あこんな感じかなんて思いつつ、まあ、やっていましたところ、まあその今の恋人ですよね、彼女とまあその互いにマッチしまして、でプロフィールを見たところなんかすごいユーモアありますねなんていうふうに思って、まあメッセージのやり取りをしてったら、まあ向こうもねそういうふうに思ってもらえたのか、まあ交際に至ったという。でそれで、もう交際に至ったのが2016年の3月ですから、ほぼ1年10ヶ月ぐらいですか、まあ経ちましたけどもね、まあ、楽しく暮らしておりますというところは、まあそういう出会いなんですよ、きっかけは。でたまたまその彼女が日本に留学に来てたんですね、1年間で。1年間の留学の間にそのねフィンランドの方でもなんか噂を聞いてやってみた、その Tinder を、まあ、日本でも開いてみたというところですね。でそれでたまたまやってたら、まあ、出会ったという、まあ、結構運命的っちゃ運命的ですけど、まあ、今っぽいですよね、アプリを通じて出会ってという。だから僕はフィンランドとのゆかりも何もないですし、本当最近になってねフィンランドがどのあたりに位置してる、まあ北欧っていうのは分かってましたけど、北欧って言っても国がいろいろあるからね、スウェーデンもあればとか、なんかノルウェーもあればとかっていう、その位置関係とかよく分かって、スカンジナビア半島のどっかだよねみたいなことしか分かってなかったですけど、まあ最近はちょっとね若干フィンランド知識も入りつつっていう感じなんですけど、でそういう出会いがあって今に至るということですね。彼女が日本で留学をしてた間に出会ったと。で今年の夏に留学が終わりまして、フィンランドに帰りましたから、まあ、遠距離恋愛という形で、現在も続いている状態ですね。でもう何日かしたら年末年始はちょっと初めてフィンランドに僕が行くという状況なわけでございますっていうような前説をして、まあそのいわゆる日本人とフィンランド人が喋った中で見つけた発見っていう話をしようかなとも思うんですけれども、もうだいぶ Tinder の話をしちゃったんで、ちょっと今回は Tinder の他の話もしようかなと。でそのフィンランド関連の話はまた別の時にというか、まあ次の回でねしようかなと思ってますよ。だ今回はちょっと Tinder の話に出会いのきっかけになった、僕と彼女の出会いのきっかけとなったその Tinder の話を、まあ、しようかなと思いますけど、ね Tinder でメッセージのやり取りをさっきも言いましたけどできるんですよ。で、まあ、はっきり言って男は最初の方はこの人いいなとかこの人とかっていうのを選んでるんですけど、気づくんですね、めちゃめちゃ。そうするとこのメッセージになる可能性が低いなっていうことに。だからもうぶっちゃけた話、もう途中からはプロフィールとか何も見ないで全部ババババババっていいねの方にするんですよ。でそれでメッセージをやり取りする段階になって初めてプロフィールを見るんですよっていう見るんですよって、なんかウェブとかでも調べたらみんなそうやってやってるからそういうもんなんだって感じですけど、男はね。でそれでつまりメッセージする段階になってこの人どんな人なんだっていうのを知るわけですけど、まあ、中にはちょっとねいろんな人がいるわけですよ。僕はね毎回そのメッセージをする段階になったら必ず決まった質問から始めてたんですよ。それは何かっていうと、まあ、ちょっとねこれめんどくさいって思う人もいるかもしれませんけど、最近どんなことでワクワクしましたかみたいな、ドキドキ最近何にドキドキしましたかみたいなことでちょっと会話を始めるんですよ。そうするとね答え方っていうのはね3パターンあることに気づいたんですね。で1つ目は、具体的に最近これでちょっとワクワクしましたよとか、最近ちょっとこれにハマってるんですよみたいなことが返ってくる人、これはね少ないんですよ。この人たちはね少ないんですけど、こういう人たちだと会話は盛り上がるんですね。盛り上がるというか質問しがいがあるんですよね。だからそれでハマってる、お、なんでそれでそんなね珍しいそういうのにハマったのみたいなこととかができるもんですから、そういう質問がそういう答えが返ってくるとありがたいんですけど、なかなかこれは少ないと。で一番多いのがですね、最近何にドキドキワクワクしましたかって聞いた時に、 返ってくる答えで一番多いのが、わかんないっていうのが、なんか多いんですよ。わかんない、ないなとか、ないとかいうのが返ってくるんです。まあ、軽いんですよね。考えたことないみたいな。そういうのが返ってくるわけですよ。で、これが一番多くて、で、まあ、まあ、質問としてはもう、終わっちゃいますけど、まあ、やりやすいっちゃやりやすいんですよね。まあ、ああ、ちょっと確かに、難かったよね、質問ね、みたいな。つまり、その、わかんないって帰ってきた瞬間に、こっちはもう敬語をやめるっていう、こいつ、まあまあ、ぶっちゃけ、バカだな、みたいな。こいつ、ちょっとアホだな、みたいな感じで、軽いノリで行くように、そこからするっていうので、まあ、まあまあ、やりやすいっちゃやりやすいんですけど、まあ、これがほとんどなんですよね、正直ね。でも、本当に一番いいのは、具体的に、あ、これこれハマってますって言われる方が、なんかこう、相手に対して興味を抱きますから、そっちの方がいいんですけど、でも一番多いのは、わかんないってやつなんで。っていうのがパターン2ですね。で、このパターン3がね、次におしゃべりするパターン3がね、まあ、なかなかこう、やばいんですけど、最近、何にドキドキした、ワクワクしたって聞いたら、そのパターン3の人はやっぱ全部って言うんですよ。もう仕事もプライベートも毎日ドキドキワクワクなのって言うんですよ。でそれこれが来ると俺は、あ、やべえやべえやべえやべえやべえ、こんなやつやべえって思うんですよ。うわ気持ち悪いと思うんですよ。え、だってさ、ないでしょそんなこと。いや、もう全てにドキドキワクワクしてるのっていう人って危ないでしょ。だって、じゃあ、チャリパンクした時どうすんのみたいな。なんかあるじゃないそういうこと。チャリパンクしちゃった時とかは、いや、ドキドキワクワク。いやいや、ないから、みたいな。クソかよって思って終わりだから、そういう時って。まあね、そういう時は終わりよ、それで。あ、チャリ屋行かないとっていうので終わりだから。洗濯物干してね、出かけて、急に土砂降りだった時どうすんの、ドキドキワクワク。いや、ないから、みたいな。嘘かよって言って終わりだからね。だからもうそういう人がいるんですよね、マジで。で、これはね、量としてはね、実はね、具体的にこれが好きっていう人、これがワクワクしたっていう人よりはね、多いっていうのがね、印象なんですよね、正直ね。このやばいやつが一番、まあ一番じゃない、二番目に多いかなって気がするんですよね。まあその日本でまだまだマイナーなそのマッチングアプリをやってる人っていうのもあるけどね、なんかちょっと変な人っちゃ変な、まあそのやってる自分もが言うのもなんだけどね、まあちょっと不思議な人たちなんですよ。で、そういう人もまあ何回か見たんですよね。仕事もプライベートも楽しいですとか、もう毎日が楽しいですとかっていう人で、まあ、嘘ついてんなこいつとか思いながら、まあ、やり取りして、で、まあ、大体は自然消滅ですね。盛り上がらず、俺も質問するモチベーション上がんないし、なんか向こうも別になんかって感じで終わるっていうのがほとんどなんですけど、一件だけもうヤバいオブクイーンみたいなクイーンオブヤバい、もうヤバいの女王みたいなやつが出てきて、それはまあいつも通りですよ。僕が質問しますわね。最近なんかドキドキワクワクしたことありましたかっていう風に、聞いたら、まあさっきのような返し、もう全部がワクワクしますみたいなのが返ってきたわけ。で、その時にはもう俺何回もそれ見ちゃってるから、あ、出た出たこのパターンと思って、なんかいつもだったらね、すぐになんかメッセージ返そうかなと思うんだけど、ちょっと。いいやと思って放置してたわけ、別にと思って。で、まあ、その全部楽しい子ちゃんがね、まあ、おばさんですけどね、多分ね、全部楽しいおばさんがまあ、メッセージをね、全部楽しいですって送ってきて、俺が放置してたら、しばらくしたらまたメッセージが来てたわけ。あれと思って、俺なんかその返事もしてないのになんか帰ってきたと思って、あ、もしかしたらなんか具体的な、あ、そういえば強いて言うならこれが特に楽しかったですみたいなことが来てんのかなと思って、メッセージパッて見たら、なんでそんなこと聞くんですかって来てるんですよ。と思って、その俺なんだこれと思って、全部が楽しいです、なんでそんなこと聞くんですか、と思って、なんか気持ち悪いと思って、怖と思って、で、これはちょっとさすがに返信しようと思って、いや、なんか普通に気になって、 聞いてみたみたいな、ちょっとその何人もの分かんないみたいな人とやり取りしてたこともあって、ちょっとその人に対する返信もなんか気持ち軽い返事をしたんですね。いやなんか気になったから聞いてみたみたいな感じで返信をしたんですよ。そしたらなんかそのイライラしてるんですよね、向こうがね。でなんかまたちょっとグッとくるような返しが来たんですよ。なんかなんかそういうの聞くの失礼じゃないですかみたいなことを言ってきて、いやいや失礼ではないと思うけどグッと来たわけですよ。だからまあいやあそうか、なんかそういう風に思わせたったんならなんかごめんなさい、でもなんかそんなこと言われたら怖いみたいな感じでちょっと返したんですよ。したら向こうが、私からしたらあなたのその文章が怖いんですけどみたいななんかもうぶち切れちゃってて、それでまあそんな風に来たもんだから、ああそうだからまあちょっとテイスト変えようと思って、ああそうでしたか、ちょっとまあ今まで他の人とのやり取りでちょっと軽いノリになっちゃってたんですけど、全然普通の文章も書くことできますよみたいなことで返したんですよ。したら、私はその文章の方がいいと思いますみたいなことが来て、でそれでもうあまりのちょっと気持ち悪さに、ちょっと僕はもう、まあ、ブロックみたいなのもできるんでね、ブロックパーンってやったんですけど、でブロックパーンって気持ち悪いと思ってやった後に感じたのは、あ多分あの人その生活の中で楽しいこと一個もないんだろうなと思って、あの人ね、で一個もないけどこんな自分じゃダメだと思って、その思い込ませようとして、そのちょっとお思い込ませの量が多すぎたっていうか、ちょっと嘘になっちゃってた。なんか本当にちょっとささやかな楽しいことを、ああでもこういうのが幸せだよなっていう風に思う思い方じゃなくて、ゼロなのに楽しいって思うようにしちゃった。だから多分その時に楽しいことありますかっていう質問が来たら、なんかそうやって言ってみるものの見透かされたみたいな感じで、なんでそんなこと言うのっていう、せっかく私が楽しいって思おうとしてんのにみたいなので、多分グッとね怒りに変わって、なんでそんなこと聞くんですかみたいな感じで来たんだと思いますけど、いやでもね、まあやばい人そういう多いっすよ。だから本当に Tinder で学んだのは、楽しいことあったって聞いた時に具体的に答える人は最高、ないって素直に言える人もまあ悪くない、全部楽しいっていう人はもうガチで嘘、そんなわけないから、でも足の小指を冷蔵庫の角とかタンスにぶつけた時はどうなのみたいなその時はもう最悪でしょみたいな、そういうことだからマジで。なんか街中歩いてたら、なんかチャリが結構猛スピードで脇を通り抜けてった時とか、うわっみたいな時とか、嫌だからみたいな、そういうなんかそういうのをもう全部楽しいって言っちゃう人はやばいっていうね。だから嘘ですからね。嘘つく人は良くないってことなんですよ。だから本当にあったら本当にあるって言うべきだし、本当にないならないって言うべきが、相手に好印象を抱かせるコツなんだなっていうことを感じましたね。まあ、ちょっと持ってもいいだろうけど、本当のことは言うべきっていう。ないのにあると言っちゃいけないっていうふうにはね、思いましたけどね。で、まあそんな、Tinder でのねメッセージもあって、あとまあなんか実際に会った人も何人かいますけれどもね、なかなかちょっとそこまで話すとボリュームがとんでもないことになりますので、まあその話はねまた どこかの機会でできたらなと思います。ということでね、今回は僕と彼女のね、フィンランド人と日本人がどこで付き合ったんっていう話をまず説明するために Tinder のお話をさせていただきました。まあ次回はね、その出会いのきっかけを聞いていただいたところで、どういう日本人とフィンランド人の間で、感覚のね、いい意味での違いっていうのがあるかなんてことを、お話ししたいと思います。ということで今回も最後までお聞きいただきありがとうございました。ラノレをお聞きいただきありがとうございます。もし今回の話が気に入ったら、いいね、シェアなどなどよろしくお願いします。ラノレー。